赤いカブトムシ。1。ある日曜日の午後、丹下さと子ちゃんと木村みどりちゃんと野崎さゆりちゃんの3人が友達のところへ遊びに行った帰りに、世田谷区の寂しい街を手をつないで歩いていました。3人とも小学校3年生の仲良しです。
あら？
さと子ちゃんが何を見たのか、ぎょっとしたように立ち止まりました。みどりちゃんもさゆりちゃんもびっくりして、さと子ちゃんの見つめている方を眺めました。すると、道の真ん中に妙なことが起こっていたのです。向こうのマンホールの鉄の蓋が、じりりじりりと持ち上がっているのです。誰かマンホールの中にいるのでしょうか。マンホールの蓋はすっかり開いていました。そしてその下から黒いマントを着た男の人がぬーっと現れたのです。その人はつばの広い真っ黒な帽子をかぶり、大きな眼鏡をかけ、口ひげがピンと両方に跳ね上がっていて、黒い三角のあごひげを生やしていました。西洋悪魔みたいな気味の悪い人です。その人はマンホールから這い出して地面にすっくと立ち上がると、三人の方を見てにやりと笑いました。そして黒いマントをコウモリのようにひらひらさせながら向こうの方へ歩いていくのです。
怪しい人だわ。
ねえ、みんなであの人の後をつけてみましょうよ。
みどりちゃんが小さい声で言いました。みどりちゃんの兄さんのとしおくんは少年探偵団員なので、みどりちゃんもそういう探偵みたいなことが好きなのです。さとこちゃんもさゆりちゃんも、みどりちゃんの言うことは何でも聞く癖なので、そのまま三人で黒マントの男の後をつけていきました。黒マントは広い原っぱを通って向こうの森の中へ入っていきます。世田谷区の外れには畑もあれば森もあるのです。昼間ですから森へ入るのも恐ろしくはありません。三人は怖いもの見たさでどこまでも後をつけました。森の中に一軒の古い西洋館が建っていました。
あら、あれはお化け屋敷よ。
あー怖い。どうしましょう。
その西洋館は昔西洋人が住んでいたのですが、今は空き家になっていて、その辺ではお化け屋敷と呼ばれています。三人は近くに住んでいるので、それをよく知っていました。夜、西洋館の二階の窓から赤い人玉がスーッと出ていったのを見た人があるということでした。また、誰もいない西洋館の中から気味の悪い女の泣き声が聞こえてくるという噂もありました。三人の少女が逃げ出そうとしていますと、あっと驚くようなことが起こりました。黒マントの男が西洋館の外側をスルスルと登っていくではありませんか。はしごもないのに、まるで蛇のように登っていくと、二階の窓の中に姿を消してしまいました。三人はぞっとしていきなり駆け出そうとしましたが、その時、西洋館の方からけたたましい叫び声が聞こえてきました。それを聞くと三人とも思わず後ろを振り向きました。二階の窓から白い顔が覗いていました。その顔がキャーッと叫んでいるのです。遠いのではっきりわかりませんが、三人と同じくらいの年頃のおかっぱの女の子です。 その子が今にも殺されそうに叫んでいるのです。
きっとあの黒マントの男がいじめているんだわ。
三人とも同じことを考えました。窓の女の子は何者かの手から逃れようとしてもがいていましたが、とうとうずるずると後ろへ引っ張られて窓から消えてしまいました。その時、泣き声がぱったり止まったのは、男に口を押さえられたからかもしれません。三人は無我夢中で駆け出しました。そして近くのめいめいの家へ帰ったのですが、みどりちゃんはすぐにこのことをお父さんと兄さんのとしおくんに知らせました。
欲しいことをしたな。僕がそこにいればきっと手がかりをつかんだのに。
少年探偵団員のとしおくんが残念そうに言いました。みどりちゃんのお父さんが警察に電話をかけたので、警官たちが森の中の西洋館に駆けつけて中を調べましたが、全くの空き家で人の影さえ見えないのでした。西洋悪魔のような黒マントの男は一体何者でしょうか。そしてあのかわいそうな女の子はどうなったのでしょうか。